今日はレビ記の13章18節から28節までです。レビ記の13章18節から28節、はじめに23節までをお読みします。また人の体の皮膚に種物ができ、それが癒されたとき、その種物の局所に白色の腫れ物、または赤みがかった白い光る斑点があれば、祭司に見せる。祭司が調べて、もしそれが皮膚よりも低く見え、そこの毛が白く変わっていたなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。それはその種物に吹き出た雷病の患部である。もし祭司がこれを調べて、そこに白い毛がなく、それが皮膚よりも低くなっておらず、それが薄れているなら、祭司はそのものを7日間隔離する。もしそれが一段と皮膚に広がってくれば、祭司はこのものを汚れていると宣言する。これは患部である。もしその光る斑点が元のままであり、広がっていなければ、それはただ出来物の跡である。祭司は彼を清いと宣言する。アメン。今日の箇所はですね、種物や、腫れ物ですね、それやまたあるいはやけど、そういったものによって、雷病が沸き起こる場合のケースです。雷病は、自ら起こるものもありますし、また、こういう今日見るような、種物とかやけどとか、そういった別の要因が原因となって、雷病になるケースもあります。ちょっと雷病というと、あのハンセン氏病の方を思い出すんですけども、しかし、どうもハンセン氏病とは限らずですね、聖書で雷病と書かれてあるもの、それは新改訳第3版ではサラートと、そのままヘブライ語そのままの発音で言っておりますので、サラートの方が、いいかもしれないですね。いろいろなタイプがあって、このツラートと言われているものも、ユダヤ教の公伝のミシュナによれば72種類あるそうです。やけどの傷跡から起こるものとか、また種物を起因して起こるものとか、ただの湿疹であったり、あるいは本当のハンセン氏病の場合もありますし、はたまた人間にできるものでなく、衣服とか革製品とか家にできるカビも全部ひっくるめてツラートと言っておりますので、便宜的にサラートの方がいいかなと私は思っております。で、今日見るところでは、種物ができた跡とか、あるいはやけど跡にできるそのサラートのことです。で、ここで、もし種物であった場合、種物がそのまま癒されて種物の跡とか、あるいはやけどがそのまま癒されてやけど跡とか、そういったものはただの種物跡とか、ただのやけど跡で、それは清い、そういうふうに言われておりますので、そういう傷あるいは種物そのものは別に汚れているものではないんですが、しかしその種物とかやけどとか、そういったものが要因となって、このツラートになってしまうケースもあるわけです。ツラート、それは、罪とか、あるいは自分の愚かさとか、そういったものが結果として、自分の身を主に打たれる、打撃を加えられる、昨日の箇所の方でも、一昨日でしたか、ウジヤ王のケースを見ましたね。その自分の内側にある傲慢さや、罪や、そういったものが原因になって主に打たれる、形でそのツラートが出てきましたけれども、 今回のところですね、まず今お読みしたところでは種物、それが、発端となってこのザラトになるケースです。種物、まあ、腫れ物ですね、まあ、それはだいたい虫に刺されたとか、あるいは針に、針が刺さった、あるいは、なんかほんのちょっとしたことを、まあ、皮膚が痒いのでたまたまボリボリ痒いていたら、そこから、種物ができる、腫れ物ができる、まあ、そういう、ケースがほとんどですね。初めの発端は、まあ、ほんの痒みだったかもしれない、あるいは針の刺し傷、虫刺されだったかもしれないんですが、しかしそこをですね、あまりにも気にしたり、そこを丁重に扱ったりすると、そのわずかな傷から細菌が入って、でそれで、その細菌が繁殖して、で、細菌が入ると人間の白血球がですね、そのばい菌を殺して、でそれがその白血球の死骸が膿になって、まあ、どんどんその腫れ物が大きくなっていくわけですね、まあ、医学的には要するに、まあ、ちょっとした傷から、あるいは、まあ、ニキビとかはですね、まあ、自分自身のその、まあ、疲れすぎたりとか、あるいは体調不良であったり、あるいは体をよく洗っていなかったことによって、まあ、ニキビ、まあ、その感染を塞いで、毛穴を塞いで、それでそこに脂肪が溜まってできますけれども、要するに自分のですね、自らの、まあ、手入れ不足といいますか、不注意で、ちょっとした傷がそうやってじくじく生んでしまうような感じですね。このように種物というのは、その人自身の、まあ、不注意、まあ、そのちょっとした傷を、よく消毒しなかったとか、あるいは体を日頃から洗っていない、まあ、そういう不摂生とか、偏った食事とか、まあ、そういったものによってできるものですけれども、私たちもですね、ちょっとした罪が入り込んで、そして罪がそのちょっとした傷の中からばい菌として繁殖して、そしてこのような種物になってしまうことがあります。そしてその種物を、腫れ物をですね、あまり手入れしていないと、そこにさらにサラートが発生して、そして祭司から汚れた宣言されることもあります。まあ、日本語に腫れ物に触るような、まあ、そういう表現の仕方がありますけれども、あまりにですね、腫れ物に触るような、そういう気にしすぎると、ほんのちょっとした傷をですね、あまりに気にしすぎるとですね、それをいつまでもじくじく思い返して、いつまでも蚊に刺されたこと、いつまでもちょっとした針に刺さったことをじくじくじくじく思い返すと、このような腫れ物に発展してしまい、そしてさらにその手を怠ると、手入れを怠るとザラートに発展して、そして、祭司から汚れてる扱い、宣告を受けて、そして人々から隔離されるような、でますますその人腫れ物に扱いされて、腫れ物に触るような、そういうふうに発展していってしまうこともありますね。私たちは傷を、ちょっとした傷を受けたとき、あるいは痒いとき、まあ、そういったときですね、まあ、この腫れ物というのは、健やかな人はできないものです。まず、健やかになることが、この腫れ物の予防であり、また、ツラートの予防ですね。私たちは、健全な御言葉、また、健全な悟しをいただいて、それをですね、やれ、あの人に傷を受けたとか、そういったことをじくじく思い返していると、逆に腫れ物になってしまって、腫れ物扱いされてしまう。しかし健やかであればですね、健全な御言葉によって清めて、そして御言葉を思い巡らし、ますます命に発展するのです。ですから、そうした種物、またザラートを予防することができるわけです。さて、続いてですね、24節から28節のところ、これはやけどが起因にして、ザラートに発展するケースですけれども、 24節から、あるいは人の体の皮膚に火傷があって、その火傷の生肉が赤みがかった白色または白色の光る斑点であれば、祭司はこれを調べる。もし光る斑点の上の毛が白く変わり、それが皮膚よりも深く見えるなら、これは火傷にできた雷病である。祭司はこのものを汚れていると宣言する。それは雷病の患部である。祭司がこれを調べて、その光る斑点に白い毛がなく、それが皮膚より低くなっておらず、それが薄れているなら、祭司はそのものを7日間隔離する。それから7日目に祭司が彼を調べる。もしそれが一段と皮膚に広がっていれば、祭司はこのものを汚れていると宣言する。これは雷病の患部である。もしその光る斑点が元のままであり、その皮膚に広がっておらず、それが薄れているなら、それは火傷による腫れ物である。祭司は彼を清いと宣言する。これは火傷の跡であるから。火傷によるそのツラートの調べ方も、腫れ物の場合と一緒で、祭司がそれを見て、何かその初期症状的なところを見たら、祭司はまず7日間隔離します。でそれで、その7日という日が経って、後に再び祭司はそれを調べて、でそれが広がっているかいないかですね、そのザラートのような症状が広がっていれば、それは、汚れている。でそうではなく、広がってなくて薄れているなら、それはただの火傷跡ということで清いと宣言します。本当にこのツラートというものは広がるものですね。もともと火傷とか、また腫れ物、そういったものは、受けざるを得ない、人が普通に暮らしていれば、年に一度二度ぐらいはあるかもしれない症状ですけども、ただそこからですね、それをじくじくして気にして、それを、あれこれと思い煩ったりしていれば、広がっていってしまう、ザラートになってしまうんですね。でこの火傷というのは、火とかあるいは熱とかによって、皮膚が、ただれてしまう現象ですけども、聖書の中で火といえば、妬みとか怒りとかありますね。あるいは、ヤコブ書では唇、その下は燃える炎で、ちょっとした唇の炎によって、あの大きな森を燃やす、ヤコブの3章の方にありますね。ですからこの火傷というのは、種物に比べればかなり外来性のものです。人間の唇による火、あるいは他人の妬みによる火傷、他人の言われなき怒りによるその火によって、火傷を負ってしまうようなこともあります。そのような外来性の、こともあれば、実は火というのは自らですね、火を炎を出してしまうようなこともあります。例えばイザヤの50章のですね、10節を開きたいと思います。イザヤの50章の、10節と11節です。あなた方のうち誰が主を恐れ、そのしもべの声に聞き従うのか。暗闇の中を歩き、光を持たない者は主の御名に信頼し、自分の神により頼め。見よ、あなた方は皆火を灯し、燃え差しを身に帯びている。あなた方は自分たちの火の明かりを持ち、火をつけた燃え差しを持って歩くがよい。このことは私の手によってあなた方に起こり、 あなた方は苦しみのうちに伏し倒れる。10節の方ではですね、暗闇の中を歩いて光を持ってない人は主の御名に信頼しなさい、自分の神により頼めと、要するに誠の光である主をより頼めば暗闇の中を歩いていても、光で照らされて正しく歩める、これが正しい、暗闇の中の歩き方ですが、11節は正しくない歩み方です。要するに自らの火を起こして自家製の灯火を灯してですね、でそれで、その暗闇の中を歩こうとする、主の光ではなく自らの灯火を灯して、そして歩くとどうなるか、それは燃え差しを身に帯びているようなものです。自分たちの火の明かり、それを持って歩くのであれば、苦しみのうちに伏し倒れると、この最後の方に書いてありますね。要するに自分の手前勝手な義、手前勝手な灯火、身勝手なその物差しで歩こうとすると、自らそのそれによって火傷を負ってしまうんですね。火というのはいろいろあります。火傷の負い方、それは他人、全く 100% 他人から来るものもあります。降って湧いたかのような、妬みとか怒りとかを突然受けることもあって、それで火傷を負うこともありますし、あるいは他人の唇の炎によって傷を受けることもあります。あるいはこのように自らの自己義によって自ら火傷を負うケースもありますけれども、そうして火傷を負った場合ですね、これもまた始末の時と同じで、それを、自己管理をなってなくですね、それを正しく対処してないとサラートになってしまって、そしてサラート化して増え広がり、その外来性のものから、それが発端となって汚れに発展してしまうことがあるわけです。妬みとか怒りとか言われなきことを受けることもあります、私たちは。しかしそれ、その受けた傷、受けた火傷をですね、正しく対処していないと自ら汚れに発展してしまうんですね。サラートは人に伝染するものです。例えば誰かの唇の言われなき言葉によって傷を、火傷を受けたとするしますと、その火傷をですね、主にあって正しく取り扱ってないと、じくじく自らそれを一日中思い巡らして、でそれをですね、誰か他の人に、伝染させて、でその汚れを他の人にも伝播させてしまう、そういう性質、まさにサラートのような性質ですね。私たちは非常に注意深くこの自らのうちのサラート、それを取り扱わなくてはなりません。私たちが、傷を受けた時、種物の場合、腫れ物の場合はほんのわずかな蚊の刺し傷とか針の刺し傷とか、あるいはニキビとか、そういったものが原因でしたけれども、そういった傷、あるいは火傷のような、もう大々的な結構な、体の広範囲にわたる火傷とか、そういった傷を受けた場合はどうすればいいでしょうね。良きサマリア人への例えの箇所を開きたいと思います。ルカの10章、ルカの10章の30節からですね、ルカの10章の30節から、イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が、 旅の途中そこに気合わせ彼を見てかわいそうに思い近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼はデナリ2つを取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。アメン。ここで強盗に襲われた旅人がおりました。殴られ半殺しにされました。腫れ物とか火傷とか、それに比べれば結構なひどい打ち傷ですね。半殺しにされたわけですからもう動けないわけです。でそこに祭司が通り過ぎましたが、しかし反対側を通り過ぎていきました。レビ人も同じです。なぜなら祭司とかレビ人は汚れたものに触れてはならないからです。もしこの人がですね、半殺しで動けない、あるいは、そうじゃなくて死んでいたとしたら、祭司は死体に触れては汚れてしまい務めができないんですね。ですから人間祭司、人間の指導者、それにはどうしても限界があるわけです。ところがそこにあるサマリア人が来ました。このサマリア人は何をしたか。まず彼をかわいそうに思いました。これはギリシャ語を直訳すると腹綿がちぎれる思いました。でそれで近寄ってきてですね、傷にオリーブ油ブドウ酒を注いで包帯をしてやりました。で自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放して、でお金まで払ってくれました。さてこのサマリア人誰でしょうね。イエス様です。たとえ皆さんがですね、人生という旅路の途中で強盗に襲われ傷を ひどく受けて、人生で癒えそうにないような傷、それを受けた時ですね、皆さんに近寄ってきて油を注いでブドウ酒を注いでくださったのはイエス様ですね。聖霊の油で満たし塗ってくれました。ブドウ酒、イエス様の血をですね、イエス様の血を注いで消毒してくれました。腫れ物にならないように、細菌が入らないようにイエスの血で清めてくださいました。そしてその傷、恥ずかしい傷跡を包帯して覆ってくれました。主は覆ってくださるお方です。また自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行ってくれました。新教導訳ではロバに乗せてと書いてあります。ロバ、イエス様の乗る動物ですね。イエス様は自ら降りて、その本来イエス様が乗るべき乗り物に私たちを乗せてくださり、宿屋、安全なところですね、旅路において、この人生の世の中における霊的な安全なところは教会です。教会に導いてくれました。そして教会においてイエス様はその教会にその傷を受けた人の解放をお願いしました。教会もよくですね、傷を受けた人をイエス様の代理人として解放してやる、それが教会の務めですね。でさらにデナリ2つ、銀貨です、贖いの代価です。イエス様がたとえですね、どんなに傷を負った人を教会に連れてきたとしても、ちゃんとその人を解放してやれるだけの資金力を与えて くださるんです。このお金でこの傷を負った人を解放してやってください。足りなければまた私が払います。言ってくださるんです。私たちが傷を受けた場合、腫れ物ができそうな場合、人の言われなき唇によって火傷を負った場合、その場合どこに持っていけばいいですね、いいでしょうかね。人間の祭司や人間のレビ人、それは限界があります。だから持っていくべきはイエス様です。イエス様こそ皆さんの傷を、イエス様の血をで清め、洗い清めて消毒し、精霊の油でも塗って、軟膏のようにその油を塗って傷を覆ってくださいます。そしてイエス様自身の乗り物であるロバに乗せて安全なところへと導いてくださいます。私たちがサラートになりそうな時、腫れ物ができた後とか、あるいは火傷を負った後とか、傷を受けた後とか、その時はイエス様に持っていくべきです。そしてその受けた傷、人から受けた傷、あるいは自分自身からの汚れによってできた腫れ物、それは思い巡らさないべきなんです。自らの灯火を灯して歩むのであれば、苦しみのうちに伏し倒れるとイザヤ書に書いてありました。自らの汚れ、それを思い巡らしたり、あるいは人から受けた傷をいつまでもじくじくやっていたらですね、サラート化して、そして7日目にはもっと前より良くなくなっていた、まあ、そういうことになってしまいます。ですから私たちは傷を受けたらすぐにイエス様のところに持っていくべきなんです。人は解決になりません。イエス様こそ誠の癒し主であり、私たちの医者です。イエス様こそ雷病を清めてくださるお方です。だから私たちはいかなる場合においてもイエス様に持っていくのが最良の方法、そして最短の癒しのコースです。どうか皆さん一人一人は汚れを負うとき、火傷を負うとき、腫れ物ができるとき、傷を負ったとき、イエス様に持っていってすぐに癒していただいて、すぐに清めていただいて、もうそんな腫れ物とか火傷跡とかすぐになくなって、そして健やかな日々を過ごしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、あなたこそ誠に癒し主です。雷病の人たちもイエス様にお言葉一つで癒していただきました。信仰を持ってイエス様に触れるのであれば、汚れは清められます。どうか全てのことにおいてイエス様、あなたに持っていって、あらゆる問題解決していただき、あらゆる打ち傷も癒され、あらゆる汚れも癒される私たちでありますように。そして健やかにサラートにかかることなく、それが広がることがなく、健やかな健全な思いでいつも満たされている私たちでありますように。そしてたとえ汚れを受けても、火傷を受けても、すぐにあなたに持っていって、それを増え広がらされたり、汚れを広めたりすることがないように、イエスを清めてください。今日のこの素晴らしい御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの御名を